次に10番村田貞人君。
それでは一般質問をさせていただきます。町、人、仕事、総合戦略2期目の策定に向けて、平成27年度から始まった羽幌町町、人、仕事、総合戦略は今年度で1期目が終了しますが、2期目に向けて新たな総合戦略を策定すべく作業を進めていると思います。人口減少対策は待ったなしの状況であり、積極的な取り組みをする市町村には国も支援すると聞いております。また北海道も関係人口の拡大を図ることと聞いています。羽幌町としても積極的な取り組みをしていかなければ人口減少を食い止めることはできないと思い、次のことについて質問をいたします。一つ、先般行われました町・人・仕事総合戦略推進会議では、現在羽幌町が取り組んでいる事業の多くは有効であるとの評価だったと思われるが、すべてが大いに有効であるとの評価でもなかったように聞いております。その評価を次の総合戦略策定に向けてどう活用していくのか、またすべての事業を継続していくのか。2番目、国や道が関係人口の拡大を推進しているようですが、羽幌町としてはどの分野に力を入れていくお考えか、また他地域に負けない新たな事業を取り入れていく考えはあるのか。3つ目、事業を行う上での財源として交付金だけでなく、国が進める企業版ふるさと納税制度を大いに活用し、民間資金を地方に還流すべきと思うが力を入れて取り組む考えはあるか。以上です。
町長、小林佐伯君。
村田議員のご質問にお答えいたします。1点目の総合戦略推進会議の評価と次期戦略への活用についてでありますが、まず先般の会議における評価は平成30年度までの中間評価という前提でありますが、特に事業継承と雇用のマッチング事業において親族による事業の継承はあるものの、雇用とのマッチングに結びつかなかったことから有効的ではなかったとの評価を受けたところであります。しかしながら本事業は働く場や雇用確保の観点からも必要な取り組みと考えており、引き続き次期戦略においても盛り込んでいく方向で考えております。また新たな視点といたしまして、地方への人資金の流れを強化するなど6つの項目が国から示されました。それらを踏まえ現行の戦略をもとに次期戦略になじまない事業、新規に加える必要がある事業など全体を通して素案の作成作業を進めているところでありますが、今後議会への説明はじめ各種会議の中でご意見をいただきながら、来年3月までに次期戦略を策定したいと考えております。2点目の関係人口の拡大についてでありますが、次期戦略では観光産業の振興や自然資源などを活用した分野に力を入れ、新たな事業といたしまして 外国人をターゲットにしたインバウンド対策や中部三町村連携による関係人口創出事業などを盛り込みたいと考えているところであります。3点目の企業版ふるさと納税制度の活用についてでありますが、本制度は地方公共団体が取り組む地方創生プロジェクトに対して企業が寄付を行った場合に寄付額の約3割の損金参入と3割の法人関係税からの税額控除を合わせ最大6割の軽減が受けられるという制度であります。町といたしましても民間資金を活用した事業の推進は地域への活力増進や財政面においても重要と考えておりますことから、地域貢献などに力を入れている企業に制度を活用していただけるような事業を今後も検討してまいりたいと考えております。以上、村田議員への答弁とさせていただきます。
昼食のため休憩いたします。再開は午後1時からといたします。休憩前に引き続き会議を開きます。これより質問答弁の時間は45分以内となります。10番村田佐人君。
午前中に、町長の方から答弁はいただきましたので、再質問の方をさせていただきます。できるだけ、答弁に沿った順番に、質問をしたいと思いますが、多少前後するかもしれませんけれども、ご容赦願います。まず、1番目の、町仕事総合戦略会議で、評価のありました、評価のでありました、有効的でなかったとされた事業継承とマッチング事業。この有効でなかったという事業も、次年度も引き続き盛り込んでいきたいという答弁でありますが、そういう中でいくと、他の事業はすべて有効的だったということなんですが、その中でも中にはですね、馴染まない事業を、どういう形で、策定していって、次につなげていくのか、有効であるというのであれば、基本的に言うとすべて、継続をするっていうことにも考えやすいんですが、答弁の中では、次期戦略になじまない事業もということで答弁してありますので、そこら辺のまず、継続していくしていかない、そこら辺の考え方をお聞きしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。総合戦略といたしましては、基本的に人口の増加というものを、目的としておりまして、例えば町内の町民向けの事業ですとか、そういったものも現行の戦略には載せてございます。あるいは直接人口増につながらないような事業、そういったものはとりあえず次は見直そうかという、まだ内々での考えですが、そういった考えでおります。
10番村田佐人君。
今の答弁でいきますと、確定はしていないけども、何事業かはやっぱりその人口対策になじまないというか、その次期戦略になじまないから見直しをするという考えのようでありますが、自分たちその、報道でしかその評価的な部分というのは分かっていなくて、やっぱりそのもう少しその、その策定する前にその評価的な部分に関して、詳しい、なんていうかね、その、有効的だったっていう部分に関しても非常に有効的な部分、それからあまり有効ではないけども、 やった甲斐はあったという、まあ、いろいろな取り方があると思うんですけど、そこら辺をですね、実はもう少しそのこの今こう進んでいる段階の前にですね、私たちも説明していただければありがたかったなという思いでおります。まあ、これから3月に向かって策定していくわけですが、まあ、そういう部分で、あと、まあ、12月も半ばですので、あと3ヶ月ぐらいしかありませんので、ね、急ぐ部分もあるでしょうし、でもやっぱり、私たち相談議会に相談できる部分はですね、大いに相談していただきいただいて、より良いものを作りたい、できていただきたいと思っております。まあ、そういう意味で、まあ、今その、全ての継承するんでなくて、見直しをするということでの答弁だったので、まあ、それはそれで、そのように受け止めておきたいと思います。まあ、そういう中でですね、総合戦略をこうすぐに策定する中で、答弁の中に、今言ったそのなじまない事業もあるけども、新規に加える必要がある事業などもあるということで、答弁がございまして、その策定するにあたってですね、先般にも戦略会議が開かれて、素案が了承されたということでお聞きは報道で聞いてはいるんですが、まあ、これからその策定に向けてこうスケジュールを組んで進んでいく上で、まあ、当然議会の方にも説明はあるでしょうし、まあ、それから他の部分のいろんな部分でも図っていくという思うんですが、まあ、そういうそのスケジュール的な部分でやっぱり私たちとしても先ほども言いましたけれども、やっぱり議会としても早くそのものに対してやっぱり情報をもらって、やっぱりいろんな意見も述べさせてもらってっていうこともありますので、もしよければそのスケジュールとその流れでもうちょっと詳しくもし教えていただければありがたいと思います。
地域振興課長、清水聡君。
お答えいたします。現行の戦略が、今年度いっぱいです、年明けの3月31日で切れます。 できれば切れ目なく戦略続けたいなという考えがございますので、まず3月までには時期の計画を策定したいなというふうに考えております。そこから逆算しますと、いろいろ議会ですとか、あと、住民の方々と、いろいろご意見いただく、そういう機会はできるだけ早く、いただきたいなというふうに考えております。で、一応、議会の皆さんの方には総務産業常任委員会の方に、次の閉会中の継続調査の方に入れていただけませんかというようなことでちょっとご相談申し上げております。で、その辺で日程調整がなされてくるのかなと思ってます。以上です。
10番村田佐人君。
できるだけ早いうちに、お願いはしたいところなんですが、今答弁で、総務産業常任会のその閉会中の調査事項ということでしたが、前回、の一期の策定時にはですね、議会、その時は議会、創生、ちょっとすみません、名前忘れて、特別委員会がありまして、その場で、議員の意見も聞きたいということで、私もプレゼンをした記憶がございます。今回は今答弁でいきますと、総務産業常任会での説明ということですので、そうなると、半分の議員さんは聞くだけ聞けても意見は出せなくなるということなので、そこら辺は、もし、そういう形でなくて、できれば幅広く聞くという部分から言っても、全員のこう聞ける場があれば、それをなるべく早くということで、お願いしたいんです。そこら辺はいかがでしょうか。
町長、駒井久君。
担当課長がただいま申し上げましたのは、これからのスケジュールの中で、例えばということで、地域振興でございますので、総務課かなということで申し上げたんで、いずれにいたしましても、これからの事業でございますので、議員おっしゃるとおり、早急には図られたいというふうに思ってますけれども、その担当課におきましてはですね、これから議会とも相談申し上げた中で、特別委員会ができるのであれば、そういう中でお話を申し上げなきゃならないですし、その辺はこれからの相談の中でやっていきますので、今、決定というわけではございません。いずれにしましても、これからの事業でございますので、たびたび議会にご相談申し上げた中で、進めていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
10番、村田佐人君。
今の町長の答弁でいきますと、そういう形を持って進んでいくということなんでしょうけれども、そういう考えがある、もし今までにあったんだとすれば、もっと早くに、今この場でなくて、戦略会議がこう、進んで今行ってるわけですから、もっと早くにやっぱりそういうその特別委員会のお話でも、そういう場でも、お話をさせ相談させていただいて、そういう場ができれば、今の段階からそうなって特別委員会を立ち上げて、ってなるとですね、なかなかまたこれ難しい話かなと思うので、どういう形がいいのかっていうのは分かんないんですけども、やっぱり、先ほど私も言いました、その広く意見を取るという部分で言ったら、議員全員のやっぱりそういう場も必要かなと思うので、そしたらもう一度お願いします。
町長、駒井久明君。
説明が足りなかったようでございますので、もう少し説明させていただきますと、いずれにいたしましても、これからのことでございますから、議会側の対応として、そういうことがあれば、そういうふうに行いたいですし、全員協議会なら全員協議会、全員説明会なら全員説明会と、そういう形の中でですね、議会と相談を申し上げた中で、その委員会をどういうふうにやっていくか、それから時期についてもですね、こちらの方が煮詰まらないと、前の方には進めれない事業でございますから、そういった中で、時期が来ましたら、またご相談をさせていただきたいと思っておりますので、副議長さんにも、ご協力をお願いしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
10番、村田佐人君。
はい、そういうことで、今月はもう、それこそ年末も控えておりますから、年明け早々なるべく早くよろしくお願いしたいと思います。では次に移りさせていただきます。この今回2期目の総合戦略の中に、答弁にもありますが、国として新たな視点ということで、地方への人資金の流れを強化するという部分の6つの項目が示されてますということで、私も6つの一応新たな視点という部分では持っておるんですが、この中で、ちょっと先ほど重複からするもかもしれませんが、全てをやるんでなくて、精査しながら取り進んでいくということなので、その次期戦略に向けて、その新たな視点、ここに6つある、どこに力を入れて、羽幌町 その人口減少対策に向かって、それから町の活性化に向かって、まず力を入れてい、くのか、そこら辺もし、方向性があるんであればお伺いいたしたいと思います。
町長、駒井久明君。
はい、6つの視点というふうに書いてございまして、議員からもそういう質問でございますけれども、これにつきましても、内容はこれからでございますし、国の方もですね、消費税を 10% 始めてすぐというようなことで、さまざまな施策も出てきておりますし、先ほどの他の議員の答弁でもございますようにですね、ご質問でもございましたように、新しい事業なども出てくる、 そういったことも加味しながらやっていかなきゃならないことでございますので、今後は十分にですね、検討した上でまた本当に議会の方と相談したいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
10番村田貞人君。
はい、そういう答弁されますと、私もこれ以上あとそういうことで私も進んでいきたいと思ってますので、ちょっと2番目にも今度入っていくわけですが、私としてはですね、2番目に質問しましたも、この関係人口の拡大という部分の中もなんですが、観光産業も当然必要ですけれども、この新たな視点で謳っている、将来的に他方移住にもつながる関係人口の創出拡大というようなところでいきますと、やっぱりその、観光だけでなく、今ちょうどやってるんであれば、みなしとの交流ですとか、いろんな事業をやってますけども、そういうところにですね、力を入れていって、一人でも多くその羽幌町に移住定住してもらうような、そういうところにも当然力を入れていってもらわなきゃないなって思ってるんですが、そういう中においてですね、移住定住をこう取り入れる中で、やっぱり必要だっていうのが、住居の問題だとか、それから今よく言われているのがその宣伝の仕方、その宣伝の仕方一つで、たくさんその、ね、問い合わせが来たり、来なかったりっていうこともあるので、もう一度お伺いしますが、どこら辺をね、町長とすればその今思いの中でどういうところにこの次期戦略にですね、力を入れてその人口減少対策なるなどをしていきたいのか、もしあれば答弁願いたいと思います。
町長小林佐伯君。
町長として次何を向かっていくのかというご質問でございましたので、その部分につきましてもですね、先ほど申しましたようにこれからのことでございますから、十分に検討したいと思っております。また議員が2点目の関係人口の拡大について、触れられておりまして、海老名市の話も今されておりましたが、そういったこともですね、これからは非常に重要かなと思っております。またその宣伝の仕方等もですね、私の場合は、どちらかというと、下手な方でございますから、あれでございますけれども、なかなか進んでいるふうに議会からの評判は良くないようですけれども、今後ともですね、その関係人口につきましては、当庁には観光は十二分に島の緑、さらには綿羊、それから離島という観光もございますし、それから炭鉱跡地ですとか、さまざまな部分でですね、こう指が足りないくらいね、ございますので、そういったことすべてがですね、この関係人口につながるような話を今年の全国町村大会等のいろんな会合に出てですね、中央の方では触れられておりますので、議員の皆様にもですね、その辺のアイデア等がございましたら、またご指摘をいただいてですね、そういうものも参考にしながら進めていきたいなというふうに考えておりますので、議会の今後ともですね、ご協力ご指導をお願いするところでございますので、時間が来るまでもう少し、猶予をいただきたいというふうに思っております。
10番村田貞人君。
はい、関係人口について、今答弁がありましたので、今言ったすべてのものができるかどうかというのは別としてもですね、町長の思いは分かりました。今、関係人口の部分でそういうお話でしたけれども、私の質問の中にですね、他地域に負けない新たな事業を取り入れていく考えはないですかっていうところもちょっと質問の中にありましてですね、今のその関係人口を拡大にしていく部分が一番の新規にやるものだっていう答弁なら答弁で、それはそれでいいんですが、ちょっとですね、その関係人口以外にもですね、やっぱりその羽幌町として 管内にこう負けない施策っていうんですか、事業っていうんですかね、そういうものはやっぱりそのこの事業はもうどこにも負けない事業なんだですというようなものをですね、ぜひ、入れてですね、あの人口減少を止めるというところに、行ってほしいというところでですね、ちょっとこれはまあ私の意見も入るんですが、前々回の住民との意見交換会の中に、その時はあの他町村から来た人方との意見交換会だったんですが、羽幌町には不動産屋さんがないという意見がアンケートの中にありまして、移住をしたくてもその家を探すすべっていうのがやっぱり大変だということもありまして、やっぱりそういう声を聞きましたら、やっぱりそういう声っていうのは一つでなくて、やっぱり町外から移住する人方がやっぱり苦しむところの一つだと。でなおかつ町は民間の賃貸住宅なり、それから いろんなふうに今そういうなんですかね、賃貸住宅とか、まあ、あと既存のものとかあると思うんです。そういう空き家情報っていうのは実を言うとどこにもその検索する、まあ、町がやってる空き家のあのバンクはちょっとニュアンスが違うと思うので、やっぱりそういうところは一つ、そういう何ですかね、仕組みっていうんですかね、例えば町のホームページにアクセスして、そのいや羽幌に興味あるんだわってなると、そういうところがあって、そういうのも見つけれる、そういうルールがあればいいな。もう一つはまあこれは雇用の拡大とか、自分たち農業でいくと、後継者不足だとか、その労働不足だとかっていう部分が今言われてるんですが、町としての、まあ、ハローワーク的みたいな、そのハローワーク的みたいな、その要は雇用者から、人が足りないんですっていうお話と、仕事をしたいんですっていう、そういうところのマッチングをするような、そういうのもあれば、また少しこの、その移住定住の部分に関しても変わってくるのかなっていう思いもあったりしてですね、ぜひその2期に向けて、その人口減少対策が進むような、そういう新たなその管内でも負けないっていうような、そういう事業をぜひ1つか2つ、取り組んでもらいたいなと常に思ってるんですが、そこら辺はどう考えますか。
町長、駒井久明君。
まず雇用対策についてはまあ重要な問題であると思いますけども、ちょっとこの質問からは外れるのかなと思って考えてませんでしたので、管内で他町村に負けない施策というようなことをおっしゃっていただきまして、それは一理はあるんです。しかしながらですね、現在留萌市が2万3000ですか、東町も7000を切って、先ほどの一般質問にも出しましたけれども、6800ももう切るというような状況で、誰かの質問の中で出てました、鉄塩町が3000を切ったというようなことでですね、管内人口がですね、5万あるかないかというような状況の中で、留萌市振興局では、ことあるごとにですね、管内が一つになって、観光事業、さまざまな事業を行いましょうというふうなお誘いかけを受けております。また今年の6月でしたか、振興局長が変わる前にオロロンサミットということで、益城町から留萌市、そして小平町、苫前町は風車、東町は海鳥センターとバラ園だったかな、それで初山別、それから園別、手塩と見て歩いて、まあ、宣伝をやるような事業があったわけです。それについてもですね、管内が一つになって留萌とオロロン街道オロロンサミットということで、北江戸西江戸ですね、失礼しました、西江戸観光ガイドに載ってます留萌を来ていただこうと、そういうような運動をやっております。 また231232の国土強靭化に乗せた国道の対策につきましてもですね、管内一致協力して向かいましょうというような対策も取っております。そういったことで今当庁だけが抜け出てやるというような考え方を持って進むということは非常に冒険的であり、またこういう言い方が適切かどうかは分かりませんけれども反発を招くというようなことにもなりかねませんので、そこはやはり当庁は中部3町村の衛生施設組合、さらには苫前予北の北留萌消防組合など事務組合も担っている町でございますから、協力してことを進めるということが非常に重要かなというふうに思っておりますので、議員おっしゃることも一理あるというふうには思いますけれども、その辺のところをご理解いただきながらまたご指導ご鞭撻をいただければというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
中盤村田佐人君。
いや、今町長の答弁は、その広域連携するとかその部分を抜け出して羽幌町だけでやれなんて私は一言思ってもいないし、まあ先般ですね、上白幌の方に議員全員で行ってきたときにですね、竹永町長がですね、やっぱりその子育てにしても今保育料が無料化になったら、自分たちは今まで無料化だったけどその行って上を行くために次の手を考えるんだという、その先手先手に人を呼び込むための施策を考えて、その羽幌町のために考えて進んで打っていくっていう話があったんで、そういう点で新しい施策という意味で私は申しました。町長が言った答弁に関してはその通り取り進めていただければと思うんですが、その人口減少という部分の中で、いや羽幌町って住み合い 町なんだわって思えるようなそういう町を作るために、時期総合戦略の中で一つか二つそういうものを取り入れていただきたいという思いで、それで町長にそのお考えをというふうに質問させていただきました。そしたらもう一度ちょっとすいませんか、はい、
町長小林佐君。
今おっしゃった観点からですね、上士幌町を題材にされまして、そういった観点でものを考えないかというご指摘だと思いますので、そういう部分につきましてはですね、まず、竹永先輩、あの方は手売り出身で羽幌高校のようですから先輩になるわけでございまして、そういうアイデアマンではちょっと ないのかなと。で、私の方は先ほど申しましたようにですね、一次産業の振興と財政健全化のみで、立候補してそれしかしないというわけではございませんが、アイデアの方が少ないので、そういうことにいかないのと、それから、上士幌の場合は近隣にですね、帯広市、それから町でも2万人いるような町がたくさんあってですね、農業生産もかなり大きいというような地域でございますから、当庁はですね、議員もご存知のことと思いますが、西は海で東は山と、それで国道は231本でつながっているというような状況でございますので、何かやってですね、近隣から集めるとですね、取り合いになると片方の人口が減るというようなことになりますので、先ほど議員もご指摘いただきました、関係人口ということで海老名市でありますとか、そこを紹介してくれた登別市でありますとか、そういったところとのですね、提携なり何なりそういうものを広めていけば少しはいいのかなと。またそのアイデアを参考にするとか、そういうことも必要かなというふうに感じております。11月にもですね、海老名市の市民祭りに参加させていただきまして、海老名市では15万人の来場を得たというようなお礼状もいただいておりますので、そういった中でですね、かつては炭鉱が閉山になった後、平塚に300軒いっぺんに横浜タイヤの工場に就職したそうです。で、そこの方もですね、海老名市の方も自分が子どもの時にですね、団地ができたとしたけど、今は経済もこういうふうに変わったので公営に変わってますというようなこともいただいておりますから、世の中は随分と変わっていっておりますので、議員ご指摘のようにですね、当庁もそういった道外の関係人口の中からそういった感じのものができないかということは、これからの課題の中でですね、また担当課とも話 話していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
10番村田佐人君。
はい、まあ、そういう今答弁の中ですね、人口減少を食い止めるべく、お願いしたいと思います。まあ、2点目のもう1点、もう1つの中に、答弁の中に中部3町村連携による関係人口の創出事業という答弁がございます。まあ、この中部3町村というと、まあ、両隣だと思うんですが、まあ、ここでこう答弁をしているということは、今段階で、そういうなんか新しいというか、が、まあ、先ほど町長が答弁されました、まあ、中で、一つワンステップを上がっていくのか、まあ、もし新しいそういう前景需要がもしもうどこら辺までもし進んでいるのあれば、分かる、答弁できる範囲でいいですから、ご答弁願います。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。まだまだちょっと事務レベルの段階なんですが、三町村の、まあ、企画担当課長レベルで年に数回集まりまして、で関係人口の創出について何かやりましょうということで、まあ、協議を続けてきました。でその中でまず来年度は、まあ、初年度取っかかりとしまして、まあ、都心部ですとか、あと道内の大都市部の方に、まあ、移住定住といいますか、この3町村の地域に移住してもらえるような人とか、まあ、関係人口の創出ですね、それを目的に何か宣伝していきましょうと。でその中にはまあ、ふるさと納税で、寄付いただいた方ですとか、あとはふるさと会、それぞれの町村にあると思うんですけど、まあ、羽幌町の場合もうなくなっちゃったらしいんですけども、そういった方々に、そういうイベントをやりますということで、案内して、でそれで、まあ、関係人口を創出していきましょうかというところまで、話が、しておりまして、そして、それをそれぞれ、まあ、新年度予算で要求するということで、で、まあ、それぞれ町村長さんには OK いただいたところになっております。まあ、あくまで新年度予算要求ですので、3月の、まあ、新年度予算議案で可決されてからの話だと思うんですけども、まあ、今のところそういうことで事務的には動いております。
10番村田佐人君。
はい、非常に分かりやすい答弁で分かりました。ぜひですね、いいそういうその事業をですね、取り組んでいただきたいと思います。3点目に移らさせていただきます。3点目 の、 その財源としての部分で、まあ、なかなか交付金事業をやるのも大変かと思います。まあ、そういう中で、今ちょっとですね、調べてみましたら、2018年度の数字なんですが、この企業版ふるさと納税、年間でわずか34億円程度で、実施自治体も 23% で少ないと。で、個人のふるさと納税が年間、2018年度5127億円というとてつもない金額が載ってまして、まあ、ここの答弁にもあるんですが、約6割の控除があるということなんですが、先般の報道でですね、内閣府が あまりにもその企業の地方への還流が少ないということで、6割から約9割に控除を引き上げたいという旨をですね、2020年度の税制改正の要望に盛り込んだという報道がありまして、それの対抗がもう確か今日か明日中に対抗が決まってくると思うんですが、まあ、そういうその企業からその地方にその 資金をもっと流しましょうよと、国もそれに手をかけて6割から9割にしたいということを言ってまして、やっぱりぜひですね、この部分に関しては、まあ、手続き上は大変かもしれませんが、もしこれがその企業から賛同いただいて寄付をいただくと、やっぱり返礼品がない、その何ですかね、例えば1000万円寄付いただいたら、個人の場合は返礼品に3分の1経費とかってこうかかりますけども、そこら辺が非常に少なくて済むということで、やっぱり今国もそういうことを進めてますんで、ね、ぜひ羽幌町として、これからですね、この今こうそういう何ていうかこうご時世が変わってくる、そういう時にいち早くそういう事業を立ち上げて、まあ、先ほども言いましたけども、新たなそういう目玉事業っていうんですかね、ものを立ち上げて、その企業のそういう資金を寄付いただくというような取り組みはですね、ぜひやってもらいたいと思うんですが、そこら辺はまずいかがでしょう
か。町長、熊井久明君。はい、
これからの事業で大変有意義なご指摘をいただきまして誠にありがとうございます。当庁もですね、当然過去の個人のふるさと納税からいろいろ反省を踏まえましてですね、今後明年度に向けましていろいろと施策を考えていきたいというふうに考えますので、よろしくお願いしたいと思います。
10番村田沙人君。
今町長の答弁いただきましたので、最後に私の思いをもう一度だけ、先ほど館内留萌も2万、羽幌も6800を切ったという、ことですが、やっぱりこの人口減少対策っていうのはもう少しでも早く手を打って、1人でも2人でも移住してもらってしていくことによって、長い目を見るとそれが積もり積もって人口減少対策の大きな力になると私はもう思ってますので、その部分に関しては先ほどの答弁もありましたように切れ目なくということ でなおかつその、今のその企業版のふるさと納税だったり、新しい事業だったり、それから先ほど答弁あったその館内的なそういうことでしたり、大いにその行ってもらって、少しでもですね、その羽幌町の衰退を避けるべくね、頑張っていただきたいと思います。もし答弁があればよろしくお願いします。なければ結構です。
ありませんか。これで10番村田沙人君の一般質問を終わります。